な管理者と題して宍戸久子牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまコリントの神徒への手紙1、4章の1節から5節をお読みいただきました。1節をもう一度読みします。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。こういうわけですからというふうに言うのは、3章の後半の21節に語られています。ですから誰も人間を誇ってはなりませんという言葉を受けています。人間を誇ってはならないのであるから、人は私たちをキリストに仕えるものを神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきだというふうにつながります。具体的にはコリント教会に、私たちがずっと聞いてきましたように、パウロにつく人、アポロにつく人、ペトロにつく人というふうに分派の問題というのがありました。パウロはそうした中で人間を誇ってはならないんだというふうに語りまして、分派争いというものをいさめて、同時に教会の教師というのはキリストに仕えるものであり、神の委ねられた、神の秘められた計画を委ねられた管理者なんだというふうに言うわけです。で、今日の箇所の4章の1節から5節っていうのは、教会の教師っていうのがどのようなものかというのを語る箇所です。そして、教師だけの話かと思われますけれども、これはキリスト者一人一人に当てはまることです。伝道者のことを語りながら、教会の人たち一人一人についてもそのあり方を語っていく、そういう箇所です。で、まずパウロは伝道者というのはキリストに仕えるものだというふうに語ります。この、使えるものっていう言葉は、下でという言葉と、船の櫓を漕ぐという言葉を合わせたものになっていて、船底で汗水垂らして櫓を漕ぐ、そういう奴隷の姿をイメージしています。映画のベンハーにそういう場面がありましたけれども、人の力によって大勢で船を動かす、そういう過酷な肉体労働を主人の命令によって行う、そういう奴隷の仕事です。見えないところでひたすら主人のために働く奴隷の姿というのをパウロは表したのだと思います。何のために櫓を漕ぐのかというと、それは船長であるイエス・キリストに仕えるためです。こう自ら進みたいところに、自分の思いのままに出ていく、気ままに出ていくというのとは違って、ただ、船長の意思、船長の命令に従って、その命令に支配されて、進んでいく、そういうやり方です。で、伝道者、教師っていうのは、自分がいいと思うことを行って自分の思いを実現させることを追い求めるものではないということがわかります。主がお命じになることを行い、その御旨に応える姿勢が必要です。で、そう考えますと、教会の教師というのは自分の思いとか自分の願いを実現させようとして働くものであってはならないということですし、キリスト者もまた、世間でよく勧められる自分の思い通りに生きるといった生活からは自ら離れて、そういう自分を追い求めるというあり方を捨てる人のことだということになります。神様のお心を探し求めるあり方をする人たちは、私はパウロ先生に、私はアポロ先生に、ペトロ先生にといった分派を形成しないのではないかというふうに、パウロは語りかけます。私たちはキリストに仕えるもの、キリストのために人の目に見えないところで櫓を漕ぎ、主人の命にひたすら従うものではないか、この パウロの語りかけをコリント教会の人たちとともに私たちも聞きたいと思います。でもう一つ一節に語られていますのは、神の秘められた計画を委ねられた管理者という言葉です。で管理者というのは家を整えるものとか家の中を取り仕切るものという言葉です。でちょうど旧約聖書の創世記に、ヨセフが登場しますが、ヨセフがエジプトに売られて、ファラオの侍従長のポティファルの奴隷となったという話があります。そしてヨセフは、奴隷なんですけれども非常に信頼されてポティファルの家の管理を任されるようになったというふうに、創世記にはあります。ヨセフは、奴隷でしたが、同時にこうその主人の家を管理する、全面的に取り仕切っていたということなので、主人に仕えつつ他の人たちをまとめる、そういう役割を持っていました。でこういう管理人として私たちが管理するものは神の秘められた計画で、それを委ねられているというふうにあります。で口語訳聖書では神の奥義というふうに訳されていました。神の奥義を管理するものというふうな言い方です。具体的には十字架の福音のことです。キリストが十字架にかかって私たちの贖いを成し遂げてくださった、この福音を管理し信仰の生活を取り仕切るのが伝道者の仕事です。でエフェソの信徒への手紙3章7節でパウロは、神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいましたというふうに語っています。ですからパウロ自身が十字架の福音に仕えるものなんだと、そういう自覚を持っていたということがわかります。福音を示された伝道者たちというのは、それを他の人たちにも伝える務めもいただきました。福音を伝えて、また福音を生きて、それを管理し守る、そういう仕事を託されています。私たち一人一人が守るべきは十字架の福音であるということを教えられています。そしてこの福音の管理者に必要なことは何かというのが2節に語られます。この場合管理者に要求されるのは忠実であることです。この要求される、求められる、追求される管理者の在り方というのが忠実であることだというふうに言われていまして、この忠実っていうのは信仰っていう言葉と同じ語源の言葉が使われています。伝道者、福音の管理者には信仰的であるということが強く求められるということです。でコリント教会の伝道者たちにはさまざまな個性がありました。パウロは知識、教養に優れていまして、ひたすら福音を語り続ける、ある意味で愚直な伝道者であったと思います。でパウロと共にコリント教会第2代の教師として仕えたアポロという人は、雄弁な人であったということが知られています。非常に話が上手だったということですよね。でそしてペトロは、実際にコリント教会に伝道したかどうかというのは議論があるんですけれども、漁師としての過去、直接イエス様と地上を歩いた、その確信を持って語った人でした。それぞれのさまざまな賜物を持った伝道者が、その人に与えられた賜物を持って主にお仕えしますけれども、求められるのはただ一点、忠実であることだけだ。主に忠実な伝道者が良い伝道者だということが語られています。信仰者それぞれも 与えられた賜物は異なっています。そしてその表し方も違います。けれども求められることは多くはなくて、主に忠実である、この一点です。単純なことですけれども、神様がお喜びくださる忠実な信仰生活というものがそれほど優しいものではないということも私たちは承知しています。どういうあり方が神様に忠実なあり方なのか、この神様への忠実さを判断したり決めたりするのは一体誰なのか、それで、裁きのことが3節以下に語られていきます。3節をお読みします。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。少しも問題ではありませんというのは、小さいことですという、私にとっては小さいことですという意味で、訳によってはどうでもいいことだというふうな訳もあります。パウロにとって問題で何が問題ではなかったのか、何が小さなことであったのかというと、あなた方から裁かれること、人間の法廷で裁かれることでした。で、コリントの信徒への手紙にはこうパウロを批判する人たちのことが登場してきます。で、実際に9章の3節には私を批判する人たちというパウロ自身の言葉も出てきますし、パウロが教会の人たちから批判されていたということがはっきりしています。で、それが教会の中に小さくない影響をもたらしていたということも事実です。伝道者を裁く、そういう土壌が教会の中に生まれているのをパウロは非常に警戒していて、そのあり方を離れるように進めています。そしてここではパウロがあなた方人間の裁きというものと、それから自分で自分を裁く、自分自身の裁きということについて、語っていきます。で、それが3節ですけれども、4節5節になりますと今度は神様の裁きについて語っていくという、そういう流れがあります。人が人を裁くことというのは、日常生活の中にはありますし、また裁判の制度というものも意味を持って存在しています。で、パウロがそういう人の裁きはどうでもよいと言っているというふうに受け取る必要はありませんけれども、ここでパウロが非常に問題にしているのは、教会の中の分派の争い、ある人を裁いてある人を持ち上げて喜ぶというふうな、そういうあり方です。で、コリント教会でまさにそうしたことが、伝道者に対してまた、お互いの間でも、なされていたということが、手紙の中から分かりますけれども、そういう無責任でまた、正確さを欠いた人間の裁きというものが、それぞれの高ぶりから生まれてくるということをパウロは承知していて、人の裁きというものは小さなものではないかというふうに言うわけです。自分も自分を裁かない、人からのさまざまな裁きを恐れないし、自分で自分を裁くこともしない、と。自分には良心の咎めがなくても、だからといって自分を正しいと言い張ることはできないというふうに言います。で、それ4節ですが、自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです、というふうに続きます。で、パウロ自身はキリストの使い人であるという点についても、また福音の管理者であるという点についてもやましいところはないというふうに考えていました。で、けれども、だからといって私自身自分を正しいものだというふうに 自分で自分を裁いたりはしない、人の裁きとは違う神様の裁きがあるからだというふうに言うわけです。でキリスト者というのは人の裁きというもの、非常に人間の限界を持ったあやふやなそういう人の裁きというものが絶対ではないんだということを知らされていて、またさらに神様の真実な裁きが最上の公正さを持ってなされるということを知っている、そういう誠に幸いなものではないかと思います。人の裁きに心を揺れる、また翻弄されるような生活をしている者にとって、神様が正しい裁きをなさってくださるという確信は大きな励ましです。おそらくコリント教会には、分派争いがあって、その中で、不安とか迷い、あるいは恐れに心揺れる人たちがいたのではないでしょうか。パウロはそういう人たちのことも配慮しながら語っています。神様の裁きというものは恐ろしいというふうに考える人がいます。実際神様の裁きほど恐ろしいものはないというふうに言うこともできますし、それは本当のことだと思います。けれどもその神様の裁きは私たちを断罪して滅ぼすためのものではなくて、罪の宣告と同時に十字架による許し、そして義としてくださる、そういう恵みをもたらしてくださるものです。この恵みを受け入れる人にとって神様の裁きというものは最も厳しく、また最も正しいものですが、同時に最も恵み深い裁きであります。五節には神様の裁きがあるのだから私たちは先走って裁くことをしないというふうに語られます。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神様からお褒めに預かります。先走って裁くというのは、慌てて裁くということもありますけれども、主の日の前にそれを待たないで裁くということです。そうであってはならないというわけですから、主の日の裁きを待つように、主の裁きに任せるようにという、そういう勧めです。自分で全部裁いてしまうことをしなくてもいいということです。また人からの不当な裁きを問題にしなくていいということでもあります。正しく誠の裁きをなさるのは主であられるからです。私たち自身が裁くことを求められる場合にも、究極的な主の裁きのもとにあることを忘れずにいたいと思います。神様に全てを知っていただけることは安心な、また喜ばしいことです。私たちを愛し、罪を許し、清くしようとしてくださっているお方ですから、その裁きは恵みの裁きというふうに言えるからです。五節の終わりの各々は神からお褒めに預かるという言葉は、この神様の恵みのご判断を表す、そういう言葉です。キリストの使い人、十字架の福音の忠実な管理人として、神様の誠の裁きに従う、そういう私たちとされたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、新しい週の最初の日に礼拝をお捧げすることを許されて、今日一日を礼拝の日として過ごすことを許されて感謝申し上げます。パウロがコリント教会に語りかけた言葉をご一緒に聞くことを許されました。私たちが キリストに仕えるものとされ、また十字架の福音の管理人として召されている、その大きな務めを感謝申し上げます。それに値しないものでありますけれども、なお神様が私たちに聖霊を送ってくださり、強めてその務めに送り出してくださいます恵みを感謝いたします。どうか神様が終わりの日に正しい裁きをしてくださることを信じ、十字架により頼みつつ歩むものとならせてください。教会に連なるお一人お一人に神様の恵みとお支えがありますように心から祈ります。私たち互いに十字架の福音こそ私たちの救いであることを祈り合い、励まし合って確認し続けることができますようにお導きください。この時を感謝し、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。